とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品を作っているのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築ラジオです。先ほどの収録で3月11日の五十嵐研のメンバーがどういう、状態にあったかっていう話を、本当オーラルヒストリーのように語ってもらったんですが、特に加藤君、今僕五十嵐は加藤君が住んでいるシェアハウスのダムハウスに今日は泊めてもらうことになったんですが、先ほども話にあったように、ダムハウスは築40年ぐらいの、古い家なんですが、実は意外なことに、ほとんど全く損傷がなく、しかも、インフラとしても水道電気ガスが何日目、震災後
3日目
に全部復活したという、ほぼ最強状態になって、実はダメハウスがダメハウスじゃなくなったですね。で、そこから、加藤君もちょっと考え方を変えて、活動を始めたっていうことで、その後の話を、さっきはその手前で切ったんで、ここで別に撮ろうと思うんで、ちょっととりあえず語ってもらいながら僕は時々質問しますんで、じゃあ語ってください。
はい、東北大五十嵐研究室の加藤です。ダメハウスですけど、3日目、先ほども五十嵐先生から紹介ありましたけれど、3日目に全てライフラインが復旧して、この瞬間から僕は被災者という意識を改めて、自分に何ができるかということを考えました。で、その3日目の夜からもうツイッター上で、困った人はみんなダメハウスに来ればシャワーも貸せるし電気も貸せる、なんで、情報交換もできるということで、ダメハウスに来てくれば何でもあるからという告知をツイッターで始めました。で、同時に、ツイッター上でボランティアしたいなってことをつぶやいたら、すぐさま福屋、東北工業大学の福屋翔子さんから、ボランティアの NPO 団体を紹介されて、そこに協力することになりました。で、4日目、何日だこれは、14日ですかの4日目にすぐに NPO 団体と初めて、ミーティングをして、5日目から、
その NPO 団体はもう前日というか、もうすでに入ってるわけね。
入ってる。
ああ、仙台に。
あ、はい、3日目に、あ、4日目に、あ、3日目か、3日目くらいに。
前の日にはもう入ってて、そこで翌日合流したと。
はい、しました。で、4日目から、現場に、早速行ってきました。で、最初に行った現場が、若林区の中学校名言っていいんですかね、高砂中学校というところで、津波の被害としては、家が倒れるとかそういったことではなくて、床上浸水程度の、比較的穏やかな波が来た程度なんですけど、一面は泥に覆われていて、 車を降りるとまずヘドロの匂いが鼻につきていて、
そのエリアに実はでも基本的な避難所というか学校にだいたい行ってるわけ
で、はい、でマンションとかに住んでいて被害のない方はそのまま住んでいるんですけど、うん、ライフラインはもちろん全て立たれています。
炊き出しとかなんかでは一応迷ってくる。
そうですそうです、はい、学校でもその学校は市とかが管轄している、うん、避難所ではなくて自主的に集まった避難所らしくて、物資が届かないということで、うん、そこにそこの僕が協力した NPO 団体が目をつけて、そこを重点的に炊き出しを行おうということで行ったんです。5日目です。それがで5日目に何を作ったんだろう、スープとご飯を炊いたのかな、うん、でそれを作って、5日目にして初めて温かい食事をできたっていうことですごく喜ばれました。
そこにいる人たちはもうじゃあ初日の夜からもうそっちに移動してる感じなんですか。
はい、そうですね、うん、でその時そうだな5日目、うん、そうでそこの避難所がですね、もちろん体育館は水でやられてしまっていて、少しきれいにして、物資その頃着々と物資が届いていた頃なので、うん、物資の、保管所になっていて、避難している方は 2階3階4階
ということは体育館ではなくて教室に分けて入ってるってこと。
そうですね、体育館ではなくて、うん、1つの教室に 3つの家族だとか、うん、少し大きい教室だと、うん、30人くらいが、うん、分かれて暮らして、
体育館は物置になったん
ですか。物置ですね、うん、完全に。それで、気がついたのはそこの避難所はもう周りが一面泥だらけなので、うん、土足なんですよね。土足でみんな上がっているので、うん、2階も3階も4階も泥だらけで、すごい衛生環境が悪くて、うん、でその時はストーブとか入っていなかったんですけども、うん、これから、うん、ストーブとかが準備されたり春に近づいて暖かくなったりすると、う
ん、それ他の避難所でも土足っていうか、もう上履きにはならないっていうか、もうどうなってるの。他の避難所では分けて
る、切り替わったところもあります。5日目とか6日目にここからは、きれいにして一旦清掃をかけて、うん、そこからは、下足禁止という指定をしたところもありました。
でそこを行って、何日かあってで石巻なの、
そこを2日間、うん、面倒を見て、うん、でそこの地域あの避難されている婦人会を立ち上げてたり、うんうん、料理したいという中学生を取り込んで、
うん、その料理したい中学生っていうのはあの自宅か、まあ、それほどヘビーに被災はしてないけど近くの中学生、
家を流されたとかいう、
あいやそこに住んでいる、そこにもあの、はい、あの行かざるを得なくなった人たちの中でまたもう一回、はい、組織を再構成するってことだ。
でそういった方々を取り込んで、うん、うまくみんなで協力して毎日ご飯作りましょうということを、うん、まあきっかけ作りをして、うん、まあここは着々と物資も届いているから大丈夫だろう、もっとひどいところに行こうということで、まあその後石巻の方に行きました。で石巻はもう着いた途端からもう全然風景が違っていて、
石巻はどこで降りるの、まず バスで行ったの仙台、
その時は NPO の方と一緒に車で行きました。
あのまあ五十嵐県のちょうど去年ゼミ合宿やった、ね、あの一番石森章太郎じゃないのか、あのああいう漫画博物館の風景のところにまず泊まるの、
はい、
その手前に
その手前あたりから、うんうん、急に泥が、うん、というか瓦礫の山が出迎えてくれたんですね。着いたのが10日後、震災から10日後くらいの時で、うん、割と道路 最初は道路まで埋まるほどのがれきがあったと思うんですけど、うん、道路のがれきがまず片付いていて車は通れる状態、うん、でその、道路からかき出されたがれきと、うん、泥が道路の横にいっぱいある状態で、うん、でだんだん海に近づいていくと、うん、もう街並みが跡形もないような感じで津波に破壊されてしまっていました、
うん、仙台からどれぐらいで行けるの？車で
90分ですね、高速を使って。
あ、じゃあそれはそんなに遅くなく、はい、っていうか、まあ、そんな逆に交通量もないのかも、
はい、
で、到着して
到着してでどこに行ったんだっけな。そうだ、到着して、で山下小学校という小学校で炊き出しを行うことになって、うん、でそこはちょっと小高い丘なんですね、うん、で今回行って気がついたことの一つに、まあ、あの単純に考えて海からの距離によって地震の、うん、津波の被害が少なくなるってことと、うん、標高がすごい重要で、うん、沿岸部に近くてもちょっと 2,3 メートル登っただけで、震災前っていう、レイヤーがあって、うん、もう1メートル違うだけで街並みが全く、うん、分かれる、うん、そういった状態で、でその行った山下小学校は、うん、丘の上にある小学校だったんで比較的、うん、被害は少なくて、うんうん、でも避難されている方は、仙台の日じゃないんですよね、うん、掲示板が、出ていて、この人を探しています、うん、でももう行方不明者がいっぱいいて、もうそれでも懸命に生きているみたいな。
どんな会話しました？例えば、
ですね、まあ、話を聞くと、うん、家全部流されちゃったよって笑い飛ばす人もいれば、うん、救出されるまでを語ってくれた人もいて、うん、僕が聞いた、おばさんの話では、うん、津波が来てから少し階段を登って、うん、それでも、肩まで水が来ていて、うん、やっと口を上に向けて呼吸できる状態で、それのまま、5、6時間海に浸かったままでようやく救出されて、そのまま、その学校に避難してきて、それでも、着る服というか交換する服がないまま避難してきたか同じような人がいっぱいいて、学校中のカーテンを、引き裂いて一人一人に分配、服は作れないけど、くるまる毛布のような、その状態で2日間飲まず食わずで、うん、寒いまま、うん、暮らしていたと。そんでヘリで救出されて、うん、病院に送り届けて、また学校に戻ってきたという。
戻ってきたんだ。
はい、もう行くとこがないのでという話が聞いた中で印象的でした。
なんか多分、まあ、建築の学生なんて聞かれてるけど建築の学生ってなんか何ができるのとかそういう話で絶対出てくるよ ね。それどう思うっていうか、そういう現場見て、
やっぱり建築やってる上で考えるのは、今後どう住むのか、どこに住むのか、どうやって住むのかってことなんですけど、話を聞いてる限りだと、若い人はもう二度と津波を経験したくない、うんうん、ということで他の町に逃げたい。
若いってどれぐらい？30代ぐらいまで？40代？
もう、本当に小学生とか中学生もそうですし、はお子さんがいて若い夫婦、20代、30代
が限界かな、は
い、そのあたりの方も割とそういう意見が多かったです。逆に、土地に愛着があるというか、ずっとその土地で生まれ育ってきた、年配の方は 意地でも住んでやろうってことで、うん、避難所にさえ来ないで壊れた、家の2階に住んでいたりしている方もすごく多い状態です、うんうん、なので仮設住宅とかいう話も今回は非常に難しくて、まずどこに建てるのかっていう問題と誰が住むのか、うんうん、僕としては、まあ、安全とかを考えると集団でどっかの町に行った方がいいのかなとは思いますけど、それでもやっぱり石巻の町は今瓦礫だらけで、その瓦礫をどけるだけでも2、3ヶ月かかるんじゃないかなっていうくらいの量なので、相当まあ大変ですね。
まあ例えば阪神とね、今回の違いで大きいことの一つは、阪神ってまあ地面が揺れて、例えばこう倒壊してるから、例えばまあ壊れてるから水平移動してないんだよね。垂直に壊れてるだけなんです。だから同じ場所に置いて、まあ、あの人が亡くなった人も多いと思うけど、でもまあ物は水平にはそんなに多分移動し、敷地の外にはみ出すっていうのもそんなにないし、車が移動することもないくて、あの垂直に移動してたのは今回やっぱ水平に移動していてさ、あの本来そこにあったはずのものが、家も船も車も全部横に移動しているっていう、なんかまあちょっとまあ元々津波はそういうものですけど、とはいえまあこれだけ、20世紀になって現代社会で、映像も含めて、ね、それがもう生々しく見えることになって、だからそのやっぱりさ、こう、まあ、言い方は良くないかもしれないけど、阪神っていうのは同じ場所で壊れていたものがもう移動してんだよね。
そうですね。
だから本当それは自分がかつて住んでいた場所に行っても何もないし、それがもう全然違う場所に飛ばされているし、まあ少なくとも阪神だったら記憶のアルバムだってさ、あの水平では多分してないと思うんだけど、今回はもう全然違うところに流されていて、 でもやっぱりやっぱ多分年齢の話に出てたと思うけど、まあやっぱり若い人は まだ全然違う人生をやり直そうと思う可能、まあ、まあそれやっぱ年齢大きいと思うんですけど、ね、ある程度もずっと生きてた人はまあ多分まあそこを懐か、愛着もあると思うし、一方で今から違う人生を歩めって言われても、そっちの方がよりタフっていうか、ハードなんだよね、多分ね、考え、あのもう一回それは合理的に考えたらそうなるけど、でも違う人生歩めっていうことの方が、まあ、ちょっと違うなんか辛さがあるというってことを多分本能的に知っているというか、まあそう思わざるを得ないだろうねという気がするんだけど、
瓦礫で自衛隊が遺体の捜索している横で、もう家がどこにあったか探して、遺留品が少しでもないかって、探している方が結構いらっしゃって、見ていて辛かったですね、すごく。
で、どう加藤君でしたっけ、あえて残ってさ、はい、どうするのっていうか、どうかな、
そのビジョンが今すごく悩んでいて、まあこの震災を受けてすごくもう今までの考え方が全て180度変わるくらいの衝撃を受けたんですが、これで収支設計をやるかとかいうこともちらちら頭にあるんですが、どう関わっていこうかっていうのがまだ見えてこないんですね、
でもまあ、加藤君だってさ、
はい、
あの実家八戸でさ、はい、それなりに被災してるわけじゃん、
はい、
でもあえて戻らない。
そうですね、まあ実家がもう山の上にあるって、八戸とは言っても、まあ
親父の会社がちょっと、
まあはい、ちょっと津波を被害を受けて、親父の会社はちょっと存続できないかもしれないですが、まあ それでもまあ何とかやっていくよという、
まあ、だ一応ね、はい、東北大あのオフィシャルには学生実家帰れって言ってるんだよね。
そうですね。うん、というか目の前で、うん、あのこのいう震災を受けて、うん、その非日常状態にある仙台市内だったり沿岸部の壊滅受けた都市だったりを見ておかないといけないなという気持ちが働いたので、まあ、原発が爆発したら一目散に見えるとは思いますけど、まあテレビをちらちら見ながら原発気にかけながらも何か活動したいなと思って僕は残りました。で、そのそういったのあえて残って何か積極的にやろうっていう人が今回身近な周りの人で本当に少ないのに、
少ないのか、
ちょっとですけど驚いたんですよね、
うんうん、じゃあ逆に言うとね、すごい難しい質問だけど、なんかしたいと思ってる、
はいはいはい、
東北以外の学生にメッセージある？すごい難しい質問。
いや、まず来てほしいですよね。
来てほしいね。
それはあります、うん、一度現場を見て、うん、でボランティアには何もできないとかよく言われますけど、うん、今は本当に一番来てほしいんですよね、うん、現場では今泥かきの作業が、うん、すごい急ピッチで進められていて、うん、っていうのはもう3週間が限と3週間以内に片付けないと、うんうん、固まっちゃってすごく泥出しの作業の効率が悪くなる、うん、で人手が全然足りていなくてすごい重労働だし、うん、すぐボランティアも値を上げて帰ってしまうという状況なので、う
ん、実際帰ってる人いる、
はい、
本当に
すごい過酷な状況です、うん、だから、まあ、まず現場を見てほしいですね、うん、
まあ、あとは、まあ、ダメハウスはその時にあの4月いっぱいならまだ場所を提供できると、はい、拠点として、
いや拠点仙台の拠点はうちに来る
の、あの仙台のホテルとか含めて全然今全く稼働してない中で電気ガス水道が、稼働できるで、あの拠点としては、まあ、あの実際メディアの人もここに泊まるし、まあ湯原氏も今回はここ泊まるんですけど、あのそういう意味ではそこの拠点としてはまだ1ヶ月は提供できるっていうのもあるので呼びかけるという
そうですね、
はい、じゃあそういう感じでよろしいでしょうか、はい、はい、ありがとうございます。